第4章。宇宙船の医療用ベッドに寝かされてのエリーによる定期的なメンテナンスからやっとのことで解放されると、ロンドは日課であり彼自身の職務でもある集落郊外の見回りに赴いていた。重要な報告書を書くのだと言って調子よく彼を追い払うように手を振っていたエリーのことがどうしても気になる。
はあ、これからどうなることやら。
ほんの少し前、今と同じ見回りの最中に突然上空に現れた宇宙船に引き潰されたかと思えば、気がついてみたら今度は桃色の髪の美女に日ごと体をいじくられる身の上である。なるほど、深いため息も出ようというものだった。それでも落ち込んでなどいられるはずがない。フロンティアグラッド諸侯の一つであり、そして最大規模の星でもある惑星アディオスの置かれている困難な現状を思えばである。そもそもエリーの船が不時着という極めてイレギュラーなケースとはいえ、ロンドと物理的に接触していること自体がまさに現在進行形で起こりつつある波乱を強く感じさせる出来事であると言えた。高度な文明を自在に使いこなすレギオンの連中とは違い、こちら側では惑星同士の物理的な交流も断たれて久しいのだ。惑星間を行き来するための高度な技術はかつて存在してはいたものの、長い年月が過ぎるとともに次第に老朽化し失われていった。それだけにロンドはにわかには信じがたい思いでいた。そっと胸に手を添えてみる。本来はそこにあった臓器がすでに失われ、どんな仕組みなのか知らないが腎臓の機械に置き換わっているというのだ。
あんまりゾッとしないね。
体感ではごくわずかの差ではあるものの、確かに押し当てた手のひらに鼓動は伝わってこなかった。そんな風に急速に失われていく日常が彼の訓練された警戒心を歪め麻痺させていたからだろうか。突然脇を通り過ぎようとしていた茂みの中から強い光が瞬いたのが見えた瞬間、ロンドは全身に鋭い衝撃と痺れが走るのを感じた。
今度はなんだ。
そう思う間もなく力の入らなくなった体がぐらりと傾いていく。地面にぶつかる痛みとともに気を失った。それを見定めたタイミングで茂みが大きく揺れ動くと、枝葉をかき分けるようにして数人の人影が勢いよく飛び出してきた。捕らえました。
よし、すぐ運べ。
素早くて無駄の一切ない熟練の兵士の動きであるとロンドが見ればすぐに分かっただろう。彼らはロンドの手足を握って持ち上げると、地面から少し浮かせるようにして手際よく運んでいった。雑木林の奥に隠してあった木々を折り倒すようにして強引かつ密かに着陸した小型の高速宇宙船。その内部へと彼らが収容されると、すぐにエンジンが青白い炎を吹き、機体が静かに上昇していった。どれくらいの時間が経ったのか、再び目を覚ますと、ロンドは両腕を背後できつく縛られたまま椅子に座っているのに気づいた。
ふん、お目覚めのようだな。
痛む頭に顔をしかめつつ、ぼやけた視界がはっきりしてくるのを確認する。そこには男性にしては長めのウェーブのかかった金髪が目立つ美麗な男が数人の従者たちと共に立っていた。
そりゃあな、今度は一体なんだ、一体どちら様かな。
臆することなく挑発する。ロンドは不自由な体勢ながらも全身が浮き上がるようなかすかな違和感を感じていた。どうやら宇宙にいるらしい。
言うじゃないか、蛮族が。お前たちのような連中にギャラクシーレギオン艦隊機関の床を汚されるだけでも腹立たしいわ。 おいおい、いきなり人をさらっておいて、一体何を怒ってるんだ？
目の前の金髪男の態度が全く解せないとばかりのロンドの反応。だがそれがベネクの苛立ちを加速させる。
そうやってしらばっくれるつもりなのか？いいだろう。おい、あれを持ってこい。
ベネクが顎で指示を出すと、控えていた従者が背後にあった一枚の大きな写真のようなものをうやうやしく手渡す。そこにはっきりと浮かび上がったシルエットが、すぐにロンドの視界にも入った。
何なんだこれは？
わなわなと手を震わせ、写真をロンドの眼前に差し向けながら、ベネクは怒りのこもった視線を向けた。
俺の体だよな。
それで？それでも何もあるか、バカ者！
ベネクは強硬にそう言いながら、写真を裏側から指先で弾いてみせた。乾いた音が狭い室内に響く。その箇所だけではない。写っている画像のそこかしこに、人間の臓器ではありえない、機械化された形跡のある影が映り込んでいる。ロンドはその現実をしっかりと見据えながら答えた。
俺の知ったことかよ。そっち側の都合で仕方なくそうなったことだろう。今さら元に戻せとは言わんがな。
我々の都合？
ふっ、ぬけぬけとよく言うではないか。お前なんぞにはわからんだろうがな。その技術は、そんじょそこらの蛮族どもに、さあどうぞとくれてやるわけにはいかん代物なのだよ。
そう吐き捨てるように宣言するベネクを、ロンドは冷ややかに見返してみせた。
だからな、俺はただいつも通りに集落の見回りをしていただけなんだよ。気がついたらお前らの船に引かれて治療を、治療だと？お前のような蛮族などいくらでも引き潰せばよかったのよ。その方が数が減って都合がいいわ。
ベネクは怒りを込めて持っていた写真を背後の机に叩きつけた。目の前のロンドという男が彼の強い権威を微塵も恐れていない様子なのが気に食わない。
蛮族蛮族というがな、我々はフロンティアグラッド諸侯の名誉ある一員だ。何の権限があってその領土を侵害する。
ロンドが彼らの側からの主張を述べたのに対して、メネクとその従者たちは顔を見合わせると、さもくだらないとばかりに嘲笑した。
私もこの艦隊の指揮を取らせてもらってるんでね。お前たちがいつまでも強情を張り、レギオンの配下に収まらないことを喜ばしいと思うものかよ。
ベネクは至極当然と言わんばかりに、椅子に座ったまま縛られた彼を見下ろしてみせた。
ああ、そりゃそうだろうな。なんだと？俺も集落の自警団のリーダーをやらせてもらってる。お前たちレギオンの連中が他の星系で何をしてきたかだって知ってるさ。
ベネクは目の前の男が蛮族の低劣さに見合わない強靭な精神力を持っている理由をすぐに理解した。
星一つの、あるいは銀河全体の覇権がかかった話だからな。そうやって憤るのも理解できる。だが艦隊の指揮官様ならもう少し冷静になるべきだな。
冷静にだと？ああ、そうとも。俺は冷静に、これまでにもお前ら反レギオンの連中を支配下に置いてきた。ここでもまた同じことをするだけだ。
やれやれとばかりに、ロンドはベネクの目の前にいるにもかかわらず余裕そうな笑みを浮かべた。
さすがは頭の固いレギオンの軍人だな。俺たちだってお前たちを憎み反発する者たちばかりじゃないと言っているんだが、そんな奴らがどこにいるってんだよ。
腕を両腰に当て、
権威者前として見下ろすベネクを逆側からロンドが見返す。その鋭い視線の応酬に周囲の従者たちは困惑して、ただ状況を見守るばかりだった。
惑星アディオスは現在、いろいろな問題を抱えている。解決が模索できるなら、ギャラクシーレギオンとの平和的な交渉だって十分視野に入る。そんなご大層なことを、お前ごときが一人で決められるのかよ。まあな。へい、ふざけるな。
ついに業を煮やしたのか、ベネクは目の前のロンドの顔面を力いっぱいに殴り飛ばした。両腕を縛られて抵抗できるわけもなく、ロンドは椅子ごと背後の床に倒れ込んだ。
こいつを跡形もなく解体して処理しろ。俺は忙しいんだよ。
尋問は終わりだとばかりに、ベネクはもはや背後の彼らには目もくれず、猛然と部屋から出て行った。集落から離れた場所に隠して停船してある小型宇宙船の狭い一室で、エリーは長いこと机と向き合っていた。
こんなところかしらね。
ようやくとばかりに体を起こすと、背伸びをして深く息を吐き出す。それから彼女は端末に表示された文面をざっと最終確認すると、苦労して書き上げた長文の報告書を本船の直属の上官に向けて送信した。これが一体どのような結果を引き起こすかはまだわからない。だがずっと思い悩んできたことを今に至っても何もせず、そのままにはできないほど彼女はストレートで大胆な性格をしていたのである。ふと何か軽食でも取ろうと立ち上がりかけて、エリーは船の操縦に関する事項が表示されるディスプレイに注意を引かれた。
あ、まさか。
あるはずのない航跡。何しろ彼女自身の船は停船したまま一晩中ここにあったのだから。その意味をしばし考え、はっと気がつくと、彼女は通路を素早く駆け抜けてコックピットへと戻った。より詳細な画面が深夜にすぐ近くをレギオンの小型宇宙船が通過したことを示していた。そしてあろうことか、彼女があらかじめインプットしてあったはずのロンドの居場所を示すマーカーが付近から消えているではないか。
やりやがったな。
いまいましそうに顔をしかめ、歯ぎしりをして悔しがる。だが時すでに遅しだった。いつも繰り返していることながら、緩慢で時間のかかる機関へのドッキング作業をエリーは辛抱強く見つめていた。ロンドとの問題については彼女自身の油断と失敗が招いたこととはいえ、それまで単身での石膏任務を任されていた以上、急にそれを破ってまで強引にロンドを本線に連れ去った理由が気になる。ロンドを引き潰した件をもみ消した報告書に不備があったのか、それともベネクは一体どこまで知っているのか。ようやくにして大小二つの船の空間を隔てていた隔壁が開くと、エリーは足早に本船の側へと身を躍らせた。低い重力に保たれた船内を移動するための専用廊下を素早く通り過ぎる。周囲を何人かの軍人や船員がすれ違い、彼女のいつもと違う様子に少しばかり目を見開いて見せたものの、それ以上気に留めたりすることはなかった。ギャラクシーレギオンの辺境討伐艦隊機関とはいえ、あくまでも宇宙船というだけあって、人間が生活するスペースはそれほど広いわけではない。いくつかの通路を曲がりながら、やがてエリーは船内でも重要な立場の人員が使用する区画にたどり着いた。船の心臓部である。当然この場所を特に警備する必要はなく、誰も保証に立っていない。他の場所とそれほど違いがあるわけではないが、そのいくつかの居室が艦隊を指揮するベネクのものであることを知らない者はいなかった。
お忙しいところ失礼します。エリーです。
おう、来たか。入りたまえ。
入り口のモニターで簡単なやり取りをする。まるで彼女が来ることを予測していたかのような印象で、ベネクがすぐに応じた。執務室は艦隊の指揮官の部屋にふさわしく、宇宙でありながら手狭さを感じさせない程度のスペースがあり、必要十分といった機能が整えられていた。初めて目にするわけではないものの、その理知的な印象にエリーは若干のおじけを感じざるを得ない。彼女自身の船のある程度雑然とした空間を思えば。
どうした？こっちに来いよ。
テーブルの上に並べた様々なタスクを交互に見やりながら、ベネクは入り口近くで立ち止まっていたエリーに声をかけた。
それとも、そんな風に俺に対して気まずそうにする理由があるのか？
お互いの間で相手の手の内を探り合うような雰囲気の中、作業の手を止めてエリーを見やる。その表情を見て、エリーはすでに彼がおおよそ全ての事情を察しているであろうことを理解した。
お叱りは覚悟しておりますわ。
あえてそんな風に悪びれずに告げると、にっこりと微笑んで見せる。艦隊指揮官を前にしての彼女の大胆な態度に対して、メネクはため息をついた。
まったく、どいつもこいつも、俺の大事なミッションを頓挫させたくてたまらないようだな。
そんなことは。
あるんだろう。君は、あのアーディオスの男と、どんな関係なんだ。
あえて、この場で彼にとって、最も重大な件から切り出す。他のことなど、どうでもいいと言わんばかりに。
彼は、当初は、小型船の不時着の際に、意図せず負傷させてしまったので、必要な治療を行ったんです。
それで？
覚醒後に話してみると、惑星アリオスの統治機構で立場のある人間と分かったので、浸透工作を行い、彼らの集落や政治の場を見ることもできましたわ。
彼女がそう、自らの言い分を述べるのを、ベネクは冷ややかに見合った。
だが、そんなことは君の任務ではない。
あら、そうでしたかしら。
首をかしげて、さも不思議そうにエリーは答えてみせた。
まだわからないようだな。いかに信仰し、従え、支配するかなんだよ。求められているのは、そのためのノウハウに過ぎない。彼らが一体何であるかとか、どれだけマシな存在であるかなんてことを、今さら君に講釈してほしいとは思っていない。
そう一気に述べると、ベネクは目の前に立っているエリーに向き合う形で体を動かした。長身で、細身で、豊かなウェーブの金髪をたたえた彼の容姿は、遠目には、やさ男と勘違いさせるほどだが、その実、見る者を威圧するような強い意志をみなぎらせた鋭い表情こそ、彼の人となりを最も表していると言えるだろう。
彼は今、どこにいるんですの？
しかし、エリーもまた、彼女にとって、この場で最も重要な事柄を譲らないのだった。硬質な響きの声色が、向き合ったままの二人の間で、しばしわだかまった。
それを知ってどうする？ああ？賢くもギャラクシーレギオンの上級軍人であり、将来を期待され。
あえてそこで、しばしの間を持たせる。
この俺の婚約者でもある君が？
彼の鋭い眼光が、沈黙したままのエリーを射抜くかに見えた。
うるさいわね。
なんだと？
うるさいわねって言ったのよ！
それまでは首相にしていたように見えたエリーが、両手をわなわなと震わせながら、彼を睨み返している。
メネクは内心で恐れていたことがいよいよ現実になりつつあるのを感じた。
言い名付けって言ったって、そんなの家同士が強引に決めたことなんですからね。もったいぶってまで言われたくないわよ。
メネクは目を細めて、憤る彼女の様子を心外そうに見やることしかできないでいた。
ロンドのことだって、想定外の事故でそうなったんだし、他に選択肢なんてなかった。
それは違う。蛮族どもの命なんて、いくらでも捨ておけばよかったんだよ。
だから、あなたのそういう非情なところがいけすかないっていうのよ。彼を使わなければ、フロンティアグラッドの中枢にだって入れなかったし。
最初に捨ておいていれば、適正の集団である奴らを信仰するという大目的を忘れ、その余計な譲渡やらにほだされ、皇帝ゼノアの威信をかけたミッションを失敗の浮き目にさらすこともなかっただろうにな。
目の前の男とのこれ以上の論争に進展が見えないのを改めて確認すると、エリーは重ねて質問した。
ロンドはどこなの？彼はあなたが考えている以上に重要人物だし、失えばそれこそミッションに支障が出ることになるわ。
ほう、艦隊指揮官の俺に指図するつもりなのかよ。
いいえ、石膏役として現地で得た情報からそう進言しているだけ。
さもくだらんとばかりにメネクは顔をしかめた。
あんなやつ、今頃解体されて死んでるだろ。何しろこの俺がそう命じたからだ。皇帝ゼノアの威信を背負った艦隊指揮官である俺がな。
ベネクがさっと手を振ると、それまで全く気配すら感じさせずに潜んでいた小さな二つの人影がエリーの背後の物陰から飛び出してきた。
ちょっと何するのよ。
驚いて正体を確認しようとするよりも早く、両手両足に細い管のようなものが巻きつき、身動きを封じられたのがわかると、エリーはそのおぞましさに思わず悲鳴を上げていた。改めて見れば、宇宙船の維持管理に必要な労働に刺激されているタイプの、遠い星系から連れてこられた異星人だ。
何というほどではないが、聞き分けのない婚約者にはお仕置きが必要だからな。
捕らえられたエリーを見ながら、メネクは支配者然とした冷酷な笑みを浮かべてみせた。